宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
おーちゃんやこです。
ちょっと今ね
音声がトラブっておりまして、申し訳ありません。
はい、すいません、ごめんなさい。もう一度、福井です、よろしくお願いします。
かなおちゃんやこです、よろしくお願いいたします。
すでにこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北間隆一郎です。
北間先生、今日のところは、はいはい、日経平均株価が
小幅安でしてね。
そうですね、63円飛び5000円安、19,916円85銭。トピックスの方は 1592.32 マイナス 4.12。まあ、小幅
っていうか、まあ、小幅はどれぐらいかというと、はい、小幅は30円ぐらいかもしれませんけどね。
そうですね、
それよりちょっと言ってますけどね。まあ、でも昨日結構大きく下げましたからね。
はい、
それから考えると、まあ、今日の下げも本当僕は100円以上あってもおかしくないかなという状況だと思うんですけどね。
じゃ思ったよりは良かったかな。
そうですね、一時は さほどの下げじゃありませんでしたから、あれ結構強いんだなと思いましたですけどね。
うんうん、
ちょっと意外な、ね、下げ幅です。もうちょっと本当に私は大幅下げを予測してました状態ですね。
うん、2万円を一旦つけた後、
はい、
ちょっとこう2万円固めなのか様子見なのか、ちょっとなんかカタールとかいろいろ警戒感出ちゃったのか、
それはありますけども、やっぱりなんといってもね、コミ証言とか、前ね、FBI 長官のね証言というのが一番怖いですよね。
そこですか。
そうですね、私はもうそこですね。
そんなにアメリカは確かに抗議ですけどね、
はいはいはい、
日本の方が過剰反応逆にはしてるんじゃないですか。それに関して
そういうところありますけども、うん、まあ、昨日あたり その動きもそういうところが出てると思いますけど、でも実際ですよ、コミーさんがですねとんでもない発言をした場合には、ね、やっぱり、トランプ政権危うしというふうにはなるわけですから、うん、これはもう大変大きな衝撃を持って迎えられる恐れがあるわけですよね。
うん、
ですから今のところ市場はなんとなく楽観してているんですけども、はい、これはその根拠なき楽観なんですよね。そうですよね。だってコミーさんが何を言うか誰も分かってないわけですから。
まあ、でももしもの時もペンスさんでいいんじゃないみたいな話まで。
そう次の大統領ですけど、ただね、ただそこに行くところまでしばらくかかるわけです、やっぱりね。
ぐじゅぐじゅした感じが。
そう。その間だが株は結構大きく下げてしまうということは十分あり得るわけですから、うん、それを考えるとね、そうですね、昨日のその下げもまあ大きかったとはいえね、今日がそれを受け継いでないっていうのは私にとってはちょっと意外は意外ですね。
ああ、そうなんですね。
コミーさんのだから証言が終わった後ね、まあ、やるというのが私は一番いいと思いますけどね。それまではやっぱり手控えられて当然かと思いますけどね。
それはね、はい、まあ、株式市場だけではなくて、為替市場にもそういう反応っていうことなんですか。
為替はだややね、円高気味です
よ、
ね、
円高気
味のややです
よね。109円49銭、これ100兆円を割ったっていうのがなんとなくこう、
そうそうそうそう、
会社の前提も110円多いよね。
そうですよね。あとだから、あとはもうね、コミ証言による動きということになりますよね。ね、100円にダーンと近づくとかね。まあね、証言の内容によってですよね。うん、だって、今回のことっていうのは、要するにコミさんの首を切ったところからスタートしてるわけですから、まあ、それは例えてみますと、よく虎の尾を踏むとか言いますけど、ね、コミさんはだって、FBI ですよ、
うん、
トップですよ、
トップ、
これほど恐ろしい組織はないですよ、虚密なね、
FBI、
ね、
僕だって知ってますからね、
CIA であるね、秘密情報機関みたいなもんなわけですからね、うん、ですから、そこのトップを切ってるわけですから、組織的にもやっぱりね、みんなね、反対の結構多いと思うんですよ。それはその虎の穴の中に入って、虎の王を踏んだによりは私は大きいと思うんですよね。虎の王を切ったと思うんですよ、
うん、
まさに 物かなんかでバシャッと
来
て、
虎はびっくりしますよね。
虎はびっくりしますけど、そのやっぱり虎の反撃っていうのもあるって、反撃があるから異界証言があるわけですからね、
う
ん、
ま
あ、
日本でもそういうような事態が起きてますけどね。
なんか似たようなことはありましたね、ありますよね。スケールが違いますよ。でもね、日本の方はあやふやにしてね、あったのかなかったのか分かんないような感じにしつつあるわけですけども、
でこの時にはね、株式市場は楽観で捉えるんじゃなくて、はい、いつも北浜さんの場合には、まず悲観要素を全部こう検討しますよね。
それは当然ですよね。
とらってたら最悪ね、もう断崖までそれは時間かかるでしょうけど、進んでしまう、
そういうことは
ありますからね。で怒り出されると。
そうです、そうです。
それは影響大でしょうかね。
それは影響大ですよ。
どのぐらいの影響になりますか。
いやー、日経平均で言うと、もうちょっとやそっとで済まないですよね。まあね、その後はまたほら、副大統領がね、大統領に聴覚する形ですから、はい、これは日本にとってはね、嬉しいと言いますかね、トヨタなんかにもとってもね、まあ、非常にプラスに働くことは十分ありえますから、トヨタの株が上がってくれるということも非常に望ましいことですよね。時価総額最大の企業なわけですからね、日本でですよ。ですから、トヨタと副大統領は親しいわけですからね。
そうでしたね、
そうですよね。そう、同じいいところに、出身地のところにね、はい、トヨタの工場があるわけですし、そういうふうに考えられますけれども、そこまでに行く時間がやっぱりあるわけですよね、ですからそれを考えるとね、やっぱりトランプさんが窮地に陥るということは、ね、虎の顔は本当に虎の尻尾を振るだけ、踏むだけで恐ろしいのに切っちゃったっていうわけですから、もうこれは恐ろしいところじゃないですよね。
切り方も良くなかったですよね。まあ、問答無用でいきなり切った感じですもんね。
それはね、そうした方がいいですよね。だってさ、ゴミ長官もただものではないからね。
ただものじゃないですよ。
下手すると、トランプさんが葬り出されるっていうことは十分あり得たわけですよ。韓国のね、大統領選挙を見たって、そういうことに似たようなものが起こりましたよね。ですからトランプさんだってあのままだったら即ね、そういうね、お決めにあったっていうこともあるでしょう。先手必勝で言ったと思うんですよね。先手必勝で言ったけれども、それへの、ね、報復っていうのは、あるかないかっていうのは数字中に出ますけども、
まあ、だから小見さんの場合には、はい、そのいわゆる捜査の妨害、妨害っていうのがあったかどうか焦点ですよね。それによって一挙に動き出す可能性ありますよね。
そうですね。
そういう証言をしたならば、
そうだとしてもですよ、だとしてもそのロシアと親しいとうぬんかんぬんっていうのが捜査しなきゃいけないようなことか、ということからスタートしますからね。まあ、
もちろんそうです
ね。基本的にはね、等しくして電話して何が悪いっていうことだってあり得るわけですけど、まあ、アメリカの社会という人はやっぱりそうですね、仮想敵国第一はロシアになってますから、そういう点でね、やっぱり揉めるんだと思いますけど、いずれにしてもそのアメリカの政治のね、内情というのまではよく分かりませんけれども、トランプに対するですね、反撃っていうのはね、やっぱりこれ容易じゃないと思いますね。大きいと思いますよね。
これどうなんでしょうか。
はい、
FRB のこの前先延ばしにしましたよね。
はいはい、
そういうところも掲載してるんでしょうかね。下手に動けないよ。僕らもそう思っちゃうんですよね。
それはまあ間もなくいろいろ答えで出しますから、まあ金利は上げるでしょうけれども、それも東京市場にとっては望ましいことですけど、今はね、上げてもね続かないですね。東京市場へのプラスのあれがね、継続しませんから。
金利上がらないですもんね。
そうですね。アメリカ国債だって昨年11月以来でしょ、 2.1 ぐらいしかないでしょ。
そうですね。
とてつもない安さですよ。とてつもないって言っていいのか。
そうですね。
低さね。
そうですね。まだ低いですけどね。
どのぐらい高くなんですか。
方向性としては高くしつつ しようとしてるわけですけども、まあそうですね。インフレ率が高まらないと上がるわけがないっていうことはありますからね。
ありますよね。
そして長期債利回りも 2.非常に低いですよね。
低いです。
一時六か。
2.1123。そうそうそう。今年の最低水準を更新しちゃった、
それぐらい。
11月以来ですよ、
そういうことですよね。
それは
トランプリスクもやっぱ想定した、まあ、もちろんその海外のね、テロのこともやっぱり計算入ってると思いますけども。
でもですよ。
はいはい。
それは、株式市場の人たちはね、リスクオフの動きが強まったなんて言ってますけれども、要するにそれで、政府そのものである債券を買ってるわけじゃないですか。
なんか中国は昨日は米債買うって言っちゃったん
ですよね。
米債
買うって言っちゃったんです
か。だから米債が安全資産っていうふうに、まあ、なってるわけですから、金利が下がるっていうことになりますけどね。
この為替分で日本
だいたいさ、
ちょっとあれですか、
何だったっけ
大体何ですか先生、大体さ、
大体さ、リスクオンとかリスク、ね、オフとか言ってるけどさ、その時の株が上がりそうだ下がりそうだの話だけじゃない、だから何がリスクオンだって言ってん
の。そう、僕もそれをね、うん、言いたかったの。
思うでしょ、
よく分かんないよねあれね、リスクオンだかオフだかってね、
そうそうそう、
なんか妙にすごいことをしてるようだ
から、ね、そうそう、すごいことが起こるようなね、
そんなにパチってオンとかオフとか、
ねね、
なってないんだよ ね、
ね、 ところね、グレーな部分ですよね、株式としてね。
そうそうそう、そうですね、
だからそれをどう読むか、はい、で、まあ、北山さんの今日の場合には、うん、とりあえず厳しい方で読んでおいた方がいいって、
コミさんはちょっと気をつけようと、8日だから9日の朝に分かるん
で、ちょっとしばらくかかりますよね、
メジャー SQ なんですよね、
そうですよね、うん、まあちょっとかかるんですけど、それはあのもう前からの予測だから、
うん、
もう今週はそういう動きだと私は思ってますよ、とにかく前半はずっと前からそう言ってる、
うん、
ね、だからちょっとぐらいさ我慢してもいいんじゃないかっていうことなんですよ、毎日上がらなくたっていいだろうってことなんですよね。
そうですよね、うん、だってそれを控えて1日2日に上がった方がびっくりしました。
そういうことです、
だからその時にね、そういうことで、まあ、まあしょうがねえやと、うん、ね、万が一万が一、うん、トランプが弾劾ということになってね、
はいはい、
株は下がるだろうと、アメリカも日本も、
はいはい、
しかし下がった後は買い場なのか、つまりその後上がるのかどうか、そこなんですよね。
それは終わってから考える
といいけど、
だから今のね、下げに対してですよ、私に言わせると今の下げに対して気持ち悪くなったりびっくりしたりする人が私はおかしいと思いますよ、
うん、
だってその下げるの決まってるんだから、
うん、
だってコミーさんのことがやっぱり私から言わせると重要なんだから、
うん、
そうしといて昨日あたりの下げ、こんな下げるのとかいう人がいるんだけど、
うん、
おかしいと思うんですよ、今日も下げたことに対してね、
うん、
おかしいんじゃないなんて、せっかく買ってたのにっていう
ことで。でも最近ね、はい、そのおかしいことが逆に株式市場の反応としては逆になってる感じがしてね、
は
い、要するにトランプ弾劾だ買えなんていうのは出てくるんじゃないですか。
ああ、そういうのはあるよね、もちろんそういう見方も、先行きに対してはそういう見方もできますよね。
できますよね、うん、難しいですね、
あのいやらしいトランプがいなくなる、
ね、いなくなったって
とか、ね、
でパリ協定もまた戻るよとか、
ね、そうそうそうパリ協定戻る、
うん、
あのパリ協定を離脱したことに対する市場の反応だって、
うん、
普通の常識を超えますよね。
超えますよね、
だって史上最高値はね、
うん、
世界同時株高だから、
うん、
だってアメリカニューヨークダウ、
うん、
ナスダック、
うん、
SP500、
うん、
韓国市場、
うん、
英国市場、
はい、
ドイツ市場、
うん、
全部史上最高値ですよ、
うん、
あれでもその世界離脱するって言った時
に、逆に言えば今度世界に冠たる企業のアメリカ企業のトップなんていうのは良くないって言ってるんですからね。
そうですね、おかしいです。
カリフォルニア州もそうです
ね。そうですよね、
うん、でも分かんないよ、カリフォルニア州ってさ、アメリカ40何州あるんだから、そのうちの一つだからね、たった一つなんだから。
でかいですよ。でも
他のところはさ、賛成してるかもしれないんだよ。
ああ、よかった。騒動までありましたからね。
うん、そうそう
そうね、トランプ
の時、ね。他の州はさ、
ああそういまあそうですね。
うんうん、ああもうあんなになくなってこったって言ってるのかもしれない。わからない
です。世論調査半分ぐらいですね。
うん、そうそう。
反対が。
普通はさ、うん、反対するよね。我々はもうさ、地球温暖化の阻止のためにさ、
うん、
もうなんか何十年もさ、
うん、
なんか頑張ってきてる
んですよ、
ね、気持ち的にはね、
うん、
もう焚き火もしないでいようとかさ、
うん
ね、焚き火したら地球温暖化に響くんだから
。そうですよ。
私なんかもだからさ、あれで七人をさ、あの最近凍りましたけど、ちょっとやっぱり火を起こしちゃいけないかなと、庭で火を起こしちゃいけないかなと思いますもんね。笑ってるな。
そういう極端なことを言うとまたそれは
地球温暖化と関係あるのかだって。焚き火をしたりするのが地球温暖化と関係あるんですよ。
まあどのぐらいの関係か
とか。ゴミの選別だとかさ、
はい、
やたら、これまで何十年かにわたってね、うん、やってきたのは、昔はさ、あのゴミを処理しようと部屋のゴミ簡単だったらビャッと全部まとめて流せばさ、ね、よかったわけですから。うん、小学校だとか学校にもあの焼くところがあって紙があって、
うん、ありましたね、
簡単に焼いてたんだからね、うん、ところがそういうのを地球温暖化に協力してそういうのもなくなってる。
でも北山さん、それは文句として言ってるわけじゃないですよね、はい、そういう小さな身の回りの環境を大事にしようっていうことで言ってるんですよね、うん、
いやいや救ってくれてますね。いやいや、それぐらい我々は頭の中はもう地球環境法に一生懸命になってはきたんですよ、
うん、
それを、はい、トランプさん蹴っ飛ばすわけだから、
うん、
それはいいですよ。
いいですよ、
それね、はい。それはいいんですけど、うん、株がなんでそういう時に史上最高値だってことですよ、世界
で。そうなんですよ。
そこのところをよくね、考えなきゃいけないと思うんですよ。株式市場とは、何をしてんだってことですよ。
最近いろんなものバジットオフみたいですね。
そうなんですよ、ね、だから常識が何かちょっと分かんないんですけれども、常識的な考えじゃ望めないようなこう世の中株式市場になってますよね。
そういうこと、そういうこと。そこ
のところどうやればいいのかな、これで儲けるためには。非常識になればいいの。
あのね、これはもう逆立ちしながらやるしかないよね。
やっぱりこれはね、玄ちゃんじゃないけど、北間先生ついてきましたな。
いやいやいや、だから、そこが大事ですよ、正直言って、うん。そういう中でね、その史上最高値を更新していくという市場の中にいますから、うん、少し我々は、まあ、常識的な考え方と違う形を、やっぱり、ね、ちゃんと踏まえながらやっていかなきゃいけないってことで、市場のことは市場に聞けっていうのが一番の言葉だと思いますよね。
うんうん、
だからそれは個人的にはさ、いいのそんなことって思いますよ、
うん
でも株式市場はそれを受け入れた形で動いてるんですから、うんそこのところをちょっと、ね、二重人格になるような感じだな。
うん、なるほど。
それはそれ、これはこれ、
そういうことですね。
いわゆる大人の対応ってやつですか。
はい、大人の対応、大人の対応ね。そうかもね。
つまんねえなと思いますけどね。
は
い、
ECB もイギリスの選挙もある中で、先生コミーさんのが一番大事ということでした。
そういうことですね。
はい、この大きったんだよ。
おっぽ切っちゃった。
切っちゃったね。
はい、それでは
踏むだけのコーナーに行きます。
先週から振り返ります。
はい、
まず先週5月31日の銘柄がミスミグループ本社9962。ミスミグループが5月31日にはん5月31日だから6月1日の寄り付きが2504円、
はい、
本日2497円、この間の高値は2528円、6月5日年初来高値を更新しております。
まあ順当な動きじゃないでしょうかね。ネットでね、もちろんこれ何でしょうか、ファクトリーオートメーションだとか、
はい、
金型とかね、そういう関連商品を売ってるわけですけど、それを含めて、もっとね、いろいろ素材料を売ってくるという形で、うん、ネットで1万7500万点、うん、500点じゃないよね、
うん、
万点、を販売してて、それがそうですね、よく売れてると、
うん、
もっともっと売れていくようになる、ほとんど世の中にあるそういう 部材類をね、集めてるという形ですよね、
うん、
もっと拡大していくと見てよろしいんじゃないでしょうかね。
でも専門に特化したこう狭い部分なんですよね。
まあ、
その市場は大きいでしょうけども。
そうだそうですね、
うん。そういうところは面白いですよね。
そうですよね。
うん、ミスミ、
はい、
成功してるってことですよね。はい。
はい、その前株価的にはね。
イマジだけどね。イマジですか。ね、
いやいやいや、ゆっくりですよ、ゆっくり。昨日だって新高値だもんね。
うん、
まあそこ、
順調に上
がる、う
ん、バーンと飛ばなきゃ納得しないっていう福井さんだからな。
単純ですね、僕。
いや、それはいいです、それはいいです。それが福井さんの魅力だから、ほら。
その前、5月24日富士通ゼネラル6755、5月25日に2571円で、本日の前引けは2519円、この間の高値は2597円。
これはちょっと冴えないですね、残念ながらね、うん、ちょっとね、気温が上がらないんですよね。気温が上がらないでしょ。い
や、ちょっと涼しいですもんね。
そうです、
寒いもん。
僕はさ、ここの製品をね、製品を最近2台買ったんだよ、自分の書斎と事務所と。
あ、もうお買いになりました。
来たんだけど、
この涼しいのに
まだ全然使ってない。使ってない。工事屋さんがさ、実験でやってつけましょうねって言って、うん、実験でつけただけで。
寒いからやめてくれって言った
んですよ。その後ずっと使ってないんだよね。これね、もう少し気温が上がるの待ちましょうと。
いや、でも、今日の午前中に気象庁が、うん、四国、中国、近畿、関東などの梅雨入りしたと見られるという発表してますから、
はい、
除湿も使うのではないかと。
除湿はついてるはずなんだけどね。うん、使えますよ、これからね。
これからいろいろね、湿度が高くなる、温度が上がる。
そう。
だからやっぱり熱中症なんかこう対応するためにはね、
それに期待してます。
いいですよね。
期待してますよ。
富士天然でした、
はい。
その前が5月17日、カゴメ2811。3460円から3680円。
ああ、これでいいですよ。
6月5日が3695円ということ
です。おらら、今日ほらポンと昨日飛んでるんだね。
うん、
やっぱりカゴメですよ
ね。カゴメですよね。トマトジュースでしょ。
そうそう、おっしゃる通りトマトジュース毎日飲んでるからね。
僕も最近飲んでますよ。
ああ、いいですよね、うん、健康ですよね、お互いにね、
うん、5月17日カゴメと言われたその日から株を買わずにトマトジュースを買ってます
いいことですよそれね、はい、
その前が東芝プラント1983、5月10日の銘柄です。11日1833円から本日が1667円。これは苦戦してます、うん、
この話はしたくないね正直言ってね、はい、まあね、トランプ東芝の本体に預けてあった800億円以上の金をね、引き上げてですよ、独自でね運用もできるというようなことでね、ここの会社だけは、まあ、東芝の被害はあまり受けないかなと思ったんですけど、やっぱり株価も影響を受けてしまってますが、ようやくこう少しずつ上がり始めてきましたので、ちょっとね待たされますけども、まあ、我慢という感じですね。
本体の方の半導体もどうにかなるんでしょうかね、売り
先はね。あれはもう
今日またなんか言ってますよね。
日々違ってますよね、話はね。
違ってるんですよね。
もう全くどう着地点が分かりませんね、正直言って ね。
ウエスタンなんとかデジタルなんとかなんかね、
そう。
その前が腰高2157、4月26日に2797円で本日2617円。
これはその何でしょうか、取り上げた直後のところで、まあ、公募増資をやるっていうやつで株がバカッと起こってしまったということがありましたけど、まあでもね、中身そのものはもう非常にカラオケ、一人カラオケもいいし、カーブスもいいしね、好調なんですよね。だからそれがまあ、株式市場も分かっててね、だんだんだんだんこう見直して少しずつ少しずつ上がってきてますから、うん、いい状況ではありますね。
ね、積極的な、は
い、
投資
に、ね、そういうことですね、うん、まあ、でもね、本当にイコボとかね、そういうのには、まあ、株が希釈されますので、うん、どうしても下がってしまいますから、ちょっとねそこが読めなかったというところありますね、
うん、もう一個言っておきましょう。
どうぞ、そうしましょう。
カルビー2229、カルビーは4月19日の銘柄、20日に3825円で本日4560円。
今日も飛んでんだなこれね。
そうなんです、4625円まであります。あ、昨日は4675円まで。
いいですね。
昨日が面白かった
ですね。昨日は売りだったなこれね、おそらくの私がやってるとちょっと
先生昨日で売っときますっていう感じですか。
私だったらね、
だって1000円近く上がってるわけですもん ね、1000円弱ね。
で、6月1日からの4連投が結構ですよね、
うん、本当ですね。やっぱりカルビーだね、いいね。まあこれでもここで踏みとどまってますから、結果的には売らなくてよかったということになるかもしれません窓を開けて、上がったら大体売っちゃいますよね、一応はね、まあ安全な策としてはね、でも本当にそうですね、カルビー強いですよね、カルビーもテンバーガー株の一つじゃないですか。
11年からの4年間で10倍になったっていう話を先週
やりましたか。カルビーだったんですね。
これはカルビーが上場する時からカルビーだカルビーだって言ってましたもんね。
カルビーはね、やっぱりいいですよね。
でもその時からカルビーだカルビーだって。
カルビー、
そのために俺はそのポテチップを食い続けるって
。いやいや家族は食ってますよと思うもね、うん、ポテチップ大丈夫かなとかって。なんかしょっぱいですよねあれね。
塩分のね、減塩っていうのもありますよ。
減塩って言ったってさ、何でもかんでもそう、どこの製品見てもさ、うん、いやカルビーだけじゃないですよ、うん、減塩って言ったって自社の比べて減塩っていう感じだからな、うん、結構どこ何でもかんでも減塩って言ってる人は辛いよね。
絶対量としては結構塩分取ってるかもしれません。
ね、A という商品が5入ってると3だっていう話か4だっていう話なんて減塩なんだけどさ、うん、
当社費ってやつですね。
そう、ね、
でも夏なんてちょっと塩分取ったらいいかもしれないんで。
ああ、そうですね。
夏のポテトチップ。
いや、お塩入れなんだってさ、美味しいんだよ、お塩。
あ、ビールじゃねえや。ね、
お塩と、量、ね、お塩とね、お砂糖入れればなんだってうまいんだよね。
ああ。
大体料理でもね。下手な人はさ、お砂糖とお塩を入れさえすれば、もう美味しくなるんで。
じゃあ芋にお砂糖と塩を絡めて食ってりゃよくて、カルビいらなくなっちゃう。
どう、芋だってさ、あんま混ぜるときはちょこっとお塩つけて食べるのが美味しいじゃないですか。だから京都の料理が本筋なんですよ、はい、薄味という、うん、ね、すごい本筋、だしで取る。
先生カルビー推奨銘柄でしょ。
はい、
いやそれとこれはまた別なんだ、大量だから。
そうなんですか。そんな塩ばっかり。
あ、そうか。
で今日はなぜかって、ほらやってきたけど、なんかカゴメと カルビーだけだよね。
カゴメとカルビーですよ、
ね、ちょっと少なかったね。前丸十字は少ないのが。
ポテトチップを食べて、はい、トマトジュースを飲む。
トマトジュース
を。あ、そうだそうだね。
食品系がねしっかりですよね。
あ、そうか。
このところ、
うん、次の話がしにくくなるな。そうそう言われると、はい
はい、じゃあ今日の銘柄いきましょうか。一緒にいんだよ。
次の話がし
なんで
もう彼女さんにもそう言われちゃったらもうどうしようもないな、これ。
え、なんで
彼女さんは先手を
打って、ね、なんか言っちゃいました。え、まずいか。
今日 S、はい、コテンちゃんなんだけど
2292ですか。
S フーズ2292コテちゃん。
コテちゃんです。もうコテちゃんなんですが。ああ、言いにくい。食品。
いや、どうぞ。
もう彼女さんの答え言ってくれましたね。食品が強いですよねっておっしゃったんですから。その流れに、その流れに乗ろうということなんですけど、食品の中でもね、あの、ハムやソーセージはさらに強いんですよね。
はい、
あの、日本ハムも強いですしね、うんうん、あのなぜかというとこれはあのやっぱりねアメリカとの二国間交渉がねこれから本格化していくわけですから、そうですね、そうすると必ずね牛肉のね、日本のその輸入関税を下げろというふうになるわけですよね。今はオーストラリアより高くなってますからね、うん、だからもうこれ譲るあのアメリカに譲らざるを得なくなるというのはもう目に見えてますから、それを考えた時にね、うん、あのコテちゃんっていうか、うん、S フーズは、まあ、輸入牛肉ね、扱ってますから、あの、そういう点で注目できると、いうことになるんですよね。すぐ答え出てこないんですけど、もうとにかく下げざるを得ませんよ、ともかく。オーストラリアよりなんでアメリカはね、高いんだって言われちゃいますからね。
うん、
せめてオーストラリアの民主って言われちゃいますよね。
この S フーズは、コテちゃんの肉はどこの肉を使ってるんでしょうか。
いやー細かく分かり
ません。アメリカに工場ありますからね。
そうそう、アメリカの工場ありますよ、ね、そうですよね、うん、もうだってアメリ昨夜さアメリカ牛と和牛となんかこう、なんでしょうかね、小さく切ったやつを焼いて壊されましたけど、これがアメリカ牛、これがなんとか和牛って言ったってあんまり変わらない感じしましたけどね。
そうですか。
え、そういう家族の中でそう試すようなことをやられるんですか。
いやだってアメリカ牛かオーストラリア牛か、
うん、
和牛かとかさ
何種類か聞いてみたんですね。
そう、
うん、面白い、
ね、であなた分かるとかなんて言われて、
そう神さんなんかもさ和牛だけだとさなんか買い切れないんだよね、うん、安いアメリカ牛買いたい、オーストラリア牛そうそうそう混ぜてね、う
ん、
なんか節約しているような意識をさ持ちたいらしいよね、うん、だから混ぜてさやってこれがアメリカ、どう違うのっていうか、
ね、でも育て盛りのお子さんなんかいるところはね、はい、牛肉でも何でもいいんですよ。
そういうこと、
安全なものならば安ければ
。そうそりゃそうだね、
うんうん、北川さんも安いもので安全なものがいいですよ。
いやいや高い安いあれはあんま関係ないんじゃないの本当にね。あのもうさものすごく高級な和牛のさ脂こってりても食える、まあ、なかなか好きな人もいらっしゃるでしょうけど、僕はねあれ食べられなくなっちゃったね。とにかくしつけえなという感じですよね。
僕もそんなこと言ってみたい。食べたことない。
大好きなんですか。油いっぱいな。
油好きですよ。
好きだけどねあれ飽きちゃうね。そのたくさん食べられないね、
うん、でも美味しいらしいじゃないですか。
らしいじゃないですか。
らしいとか言っちゃって
そのねあの体重から考えるとさ、うん、食べたことがないと言えないねこれね。福井さん、
いや外見とその中身違いますからね。
ゴルフの帰り絶対食べてんだからね。ビールとあれを食べてるよ。
いや車で行きますね。ビール飲まないこと。
そうかじゃあビールななおさら肉食ってんだから。
だからトマトジュース、
あそう
トマトジュースにカルビです。
はい、
はい、
だコテッちゃんです
ということで、コテッちゃん、
はい、S フーズ2292でした、は
い。じゃあ次のコーナーに行きます。北川さんプロデュース株価分析ソフト卑弥呼の決断。この卑弥呼の決断にも相場のことを聞いていきます。この卑弥呼の決断を開発そして販売している証券スクロービジネスの瀬島校長にもいつものようにいらっしゃっていただきます。瀬島さんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
前回5月末でしたけれども、まずポイントを言いますと64ポイントでしたね。
今回は
65ポイント。
ここは相場の節目、次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線の方向をしっかり確認しておきましょう。同じですね。
うん、前回と変わらないですね、うん、ステイ。
そうですね
パッと上がってパッと下がりましたからね、
うん、
あ、その間
形
同じだったんですかね。
25日線は1回、はい、5日線1回、ぶつかりまして、
ちょっとまた上に離れているような状態で、うん、25日線と5日線は推移してますね。
うん、まあコミーさんとかそういうのもいろいろあるんでしょうけど、
そうですね、
この後どう見たらいいんでしょうかね、本当にね。
まあでも方向性そのものはその上向きでなってるわけですからね、はい、うん、しかもその年初来高値とかね、そういうところを更新した直後でもありますから、うん、それは少しね、浅く、調整があってもおかしくない、リズム的にはね、おかしくない状態ではあるんですよね、うん、株のリズムとしてはね。だからそこにその、コミーさんとか、あるいはイギリスの総選挙とかね、まあ、一方でそのテロが
フランスバンドか、
あちこち発生しているというような、はい、状況があるわけですから、うん、この卑弥呼のね言うように次なる重きをお次を待つでよろしいんじゃないでしょうかね。
うん、
9日なんか過ぎたらね、もう今週週末なんかいい答えが出ますよね。だからね、
うん、でもこれだけ町の相場が続くって珍しいですよね、卑弥呼のお次でね。
そんなに待ってましたっけ。
待ってますよね。
そうですね、まあ、
5月の方がずっと待ってた感じがする。
6月1日2日、うん、休診した出来高を伴って2万円をある程度確保した、はい、これは大きいと思いますですね。
うん、
大きい、
大きいというのは、まあ、どういう意味で、上に下に下がると大きいと、
GPIF が買いに入ったというような話もありますので、そこら辺を、結構意図的に固めてるというふうに一応見ておりますけれども、
うん、
2万円を相当意識してるっていうふうに見ておりますね。
うん、
あとは、9日のメジャー S 級以降、うん、再び最低
買い
を膨らませながら上がるというような可能性、高いんではないかというふうに、一応当面は見ておりますが、
うん、
当面、よほど、FBI 前長官のコミ氏の議会証言、
うん、
これで衝撃的なことが出ない限り、
うん、
仮に出てもそういう可能性は高いんではないかと。
うん、なるほど、
ええ、
非常に難しいところですね。
そうですね、
まあ、全体相場は難しいわ、いろんなところにね勘案しなきゃいけないんで。でもまあ卑弥呼の決算で言いますと、全体相場もさることならやっぱり個別株ですよね。
そうですね。
じゃあ今日個別株紹介していただけますか。
個別株は硬いところで、はいはい、4月14日、はい、谷のお付けで合格した6501日立製作所ですね。硬いですからそんなにポンポン飛び跳ねるような動きはしませんけれども、谷のお付けで合格した翌日の寄り付き値が571円、
うん、
その後の高値がまあ、直近で699円というのがありました。
うん、
その間の差益は128円ということですので、1000株ですと12万8000円、57万投資で12万、20% ぐらいは上昇したということになりますですね。
結構上昇してますね。
硬い株の割には、20%。硬いので硬くいくと、
うん、4月の17日に、まあ、17日ちょっと前にお告げが出て、
はい、
それから、ね、128円上げてるんですね、
はい、
これどうなんですか。売り時を教えてくれる、株価北浜の望遠顕微鏡となんですか。これチェックしてみるとまだ売り時じゃないですか。
もうギリギリのところに来てますね。
ギリギリ
のところですけど、売りとは限らないですよね。ここから反発すると売らなくていいし、
うん、
明日ね、まあ、今日でもいいですけど、このここにある、ブルーの
1シグマを切った、
そうそう、1シグマのラインを切りますとね、売、うん、っといた方がいいってことになりますけど、
うん、
まあ、本当にこの大型の、ね、日立株がこんなふうな動きになっているのを、ね、はい、事前に予測して答えを出すということがやっぱり私は非常に助かりましたよね。普通は、ね、あまり日立の株とかそんなにこう熱心見てます、
ね、ない
と
思います。そうですね。
そうですね。ついついおろそかになりがちですね。
その次にある東芝ぐらいの
動きが
結構気になる。
気になるんですけど、東芝のところ並んでるもんだからね。どうしても東芝に目がいっちゃうんでね。はい。
でもね、こういうところを見つけてきてくれて、で特に今だと新興市場とかいろんなところにね、バーって行っちゃうんでしょうけれども、密かにここにやってればね。
そうですよ、
ね、
手堅い銘柄なわけですからね。
うん。
業績良かったですよね。
うん。
多少早く売ってもですね、15% ぐらいの利益は確保できたというところではないかと思いますがね。
15% いい響きですね、はい、
短期間だからね。
短期間ですもんね。
そうですね、1ヶ月ちょっと、うん、
1ヶ月ちょっと、
そうですね、4月の17日みんなと一緒にそこをつけたんですけど、うん、その前の高値抜きましたもんね、これ。
そうですね、うん、ああそうだ、
うん、
ねえ、
日立製作所6501でした、は
い、でこのソフトをですね、株価分析ソフト卑弥呼の決算、会員になりたいという方はどうすればいいですか。
そうですね、利用料が月々19,800円、別途年間データ料も必要になりますが、利用料は月々19,800円。詳しい資料を用意しておりますのでですね、まず資料をご請求いただければと思います。詳しい資料請求先は東京03-3589-2481 3589-2481、証券スクールオブビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。お電話お待ちしております。
ね、ぜひこういうソフトを利用していただいてね、日立がこうなったら気がつかなかったな。
そうですね。ついついこう見落としがちですよね。
ねえ、なんか賢いですね、卑弥呼は。
あのそれだけね、ちゃんとそのシステムを組んでありますからね。もうこうちょっといろいろね、つかみ合いとは言わないけれども、結構ね、議論しながら ね作ってありますので。
ね、はい、まあね、お子様みたいなもんですよね、北川さんにとってはね。
いや、
も
うおっしゃる通りですね、正直言いましてね。それ役立ってくれてますからね、子供は言うこと聞かないときありますけどね、これ言うこと聞いてくれますからね。
はい、まあ、卑弥呼、同じ卑弥呼かというと、北山さんは。
笑ったな。
あの、山大国は九州にあるという説に立って
ます、ね。朝倉市に私はあると思ってるんですよね。
でも最近また機内が有力になっちゃうんです
よ。そう、耳を貸しちゃいけませんですね。九州朝倉市。説です。説ですからね、あくまでもね。
でもその、まあ、どっちにあろうが卑弥呼。はい、本当に使えますよね、これ。
そうです。頼りになりますよ。あの、うん、これまでね、ずっと、もう長いこと使ってきましたけど、これなくして、はい、私の、こんにちはないんじゃないかなと言ってもいいぐらい。いや、本当ですよ、本当。ええ。だって、これに相談すれば答えが出てくるんですからね。
うん。ええ、なるほど、ええ。
さて、そうすると先生、はい、コミンさんの、議会証言が終わった後に、もう一回、卑弥呼さんに聞いてみなければいけないわけですけれども。
そうですね。はい。その答えが、まあ、待ち遠しいことは待ち遠しいですね。週末のところはもう本当にじっくりみたいですね。
まあ、その最悪のケースになって、防衛があったって言ってガーンと下がる。いや、その下げをどうに見えるかですよね、このね、卑弥呼様が。
そういうことですね。どれぐらいのところでこう、またね、ひょっとすると、谷のお次が出るかもしれないしね。まあ、出てほしくないところありますけどね、他の銘柄は苦しいっていうことになりますからね、
そうですね、
まあね、今持ってないってことは不可能なことで、持ってない方にとってはすごくこう期待できる相場になる可能性が買い場ですもんね。
それはもう言えますよ、大体、ね、株で大成功した人の多くはものすごく下げた時に買った人が圧倒的ですからね、圧倒的、たまたまその時お金があったとかね、銀行を下ろして来てたとかね、そういう方非常に多いんですよ、本当に。
たまたまなんですか。
たまたまの人多いですよ。
へ、ええ、
他の人はほとんどさ、しこっちゃって身動きできないのが普通だから、いくらあのいっぱいあの投資してたとしてもね、他の株ほとんど持ち株がほとんど、水浸しになってるからね、水没してるんだから、
買えないんです
よ、ね、そういうことをおっしゃる通り、買える人は買える、
まあその辺のところをね、十分にチェックしながら、株式投資していきたいけれども、やっぱり8日とかその辺が気になっちゃってね。
そうです。
今結構あの信用の売り算が増えてますよね、
だから相場ってさ、売り手が作る相場と買い手が作る相場ってありますから、現代の相場はあの売り手が作る相場という色彩が非常に濃いですよね。
2万円つけたのに、
そうそうそういうことですね、だからその売り手が作る相場というのをね、ところに視点を向けて投資をしていくっていうのが私はいいと思いますね。
なるほど。いい話を聞いたような気になりました。
ああ、そうですか。木っていうのが入るよね。一言入るんだよ、
木さ
ん
はね。
素直にさ、同時してくれるよ、ね。
いい話を聞いた。ということで、ありがとうございました。
はい、どうも失礼しました。
失礼します。